堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は書道家武田尊さんをお迎えしています。先週は主婦の友社から出版されている乙武宏忠さんとの共著だからこそできることについてお話を伺いました。今週は僕が気になる武田尊さんの著書ということで、朝日新書の武田尊雲の牧書72項季節を伝える言葉についてお伺いしたいと思います。まず武田さんの方から、どのようなご本か、内容の方をちょっとお伺いしてよろしいですか。
まさにこう72個72個昔の人は春夏秋冬っていう4つで分けずに、72分割してたと、
ね、
それに感動して、僕自身がどうやって毎日感動できるかっていうことを考えた時に、やっぱこう日々変化していく木々とか草花とか、空の雰囲気とかっていうものをどうにか感動を伝えたいと思ってた時に、昔の人すげえちゃんと72に分けてたんだっていう、
すごいですよねこんなに細かく分けてたんだっていうね。
そう、日本人ならではじゃないかな。
そうですよ
ね。日本ほどこう季節がこう変化していくというか、分かりやすく日々変化していく国ってないなかなかないと思うので。
そうですよね。
だからこれはいい知恵だなと思って、72個に分けることによってなんかもっと変化を楽しめるっていうか、昔の人多分ねインターネットもないし、コンビニもない時代だから、
そうです、ね、
こうやって季節を楽しんでたんだろうなって、しかも一つずつ名前つけてね。
そうなんですよ、
ね、
そのね名前、時効の名前をですね孫さんがね作品にしてらっしゃるんですけども、この作品を作ろうと思ったきっかけ、この本ができるきっかけっていうのはございました。
まさにこう出版社の方から、まあ、ありがたいこといろいろお話しいただく中で、この72項の話をいただくんですよね。なんかちょっと72項を知ったあたりに、これも変な話ですけど、僕興味持ったらそのすぐ後ぐらいにその内容のオファーが来るんですよ。例えばすごい時計とか絶対したことないのに、時計ってなんだろうって、どういう歴史を持ってるんだろうと思ったら、シチズンさんから時計を作りませんかって。
すごいですね。
例えば感謝メガネを、世界中にメガネをかけたいなんて言って、メガネにどうやったら感謝メガネ作れるかなと思ったら、レイバンさんとコラボレーションが来たりとか、そんなのばっかりすぎてちょっと怖いぐらいなんですけど、
つながりますね。
そうなんです。で、これも72項に興味持ったら、72項の本を作りませんかってメールが来たんですね。でびっくりして毎回鳥肌立つんですけど、で担当者の方と、じゃあどういう本にしましょうか、やっぱ書がいっぱい載ってた方がいいとか、孫さんのエッセイが欲しいとかって言って、ちょっと今までにないエッセイの雰囲気で、僕あんまり前向きすぎるんで僕の弱い部分を出そうっていう初の試みだったんですよ。
なるほど。
安ュイな部分、
安ュイな部分、ね、右に書があって、それで左に孫さんのエッセイがね、あるんですよね。
そうなんです、
このね書を見ながら孫さんの文章エッセイを読むっていうのは大変ね楽しくて、で奥が深いんですよね、一つ一つ。
ああ、ナイスキャッチをいつもありがとうございます
それで今夏なんでね、夏の季節でちょっと僕が目に留まったものを触れていきたいと思うんですが、まず麦の時至る、これは5月31日から、6月の5日頃に、
ちょうど最近です ね、
最近なんですけども、この書なかなかねやっぱりきっぱりと書かれてるっていうか、僕はそういうイメージを持ったんですが、
そう、これね実は無茶ぶりで72種類書を書いてくれって言われたんですよ。そのなんていうの、文体っていうか書体を変えてくれっていうか、書風を、全部違うんですよ。
いや、それ違いますよね、違いますけども、
かなり無茶ぶりですよ。
大変ですよ、
大変でしたけども、逆に開き直ってもう、だから自分を裏切るしかないので、毎回筆を横に寝せてみたりとか、墨を変えてみたり、硯を変えてみたり、
工夫して
行き詰まったら筆を変えるっていうで左手で書くとか、
なるほど、
ちょっと扇子風に書いてみるとか、なんかね、とにかくネタが切れないようにひたすら72種類を筆を変え、作を変え書いてたんですけど、
いやでもそれ見事ですね。
いやもう勉強になりました、すごく。
でこのエッセイではね、努力とか環境とか運とかね、そういうのまあ大事だと、それが正しいっていうふうにお書きになってて、そのでも最終的にやっぱり自分のやりたいこととか、そういう可能にするのは志だっていうふうにお書きになってるんですけども、これも僕すごく共感したんですけども、やっぱりないとダメですよね、志。
そうなんですよね、なんか、 麦とかね植物に志があるかどうかは分からないんですけども、うんうんうん、やっぱ人間ってちゃんと志を持ったないと熟さない。麦、これ麦が熟して畑一面が黄金色になるっていうのがこの麦の時にあるの、まあ解釈なんですけど、
そうですね、
まあ、熟してね畑一面に自分の蒔いた種が黄金色に染まるなんていうのは普通に生きてたらならないわけで、
そうですね、
種まきの時に種をまくだけじゃなくてどういう種をまくかっていうか、
うん、
人間はそれを選べるんだと、
はい、
でその種の種類をどんな種をまいてどんな花を咲かせたいかっていうことを選べるのが人間の英知で、
うん、
それが志だと思っていて、
うん、
ただ一生懸命頑張るんじゃなくてどういう種をまいてその結果どういう花が咲いてその花がどうなって、
うん、
どういう影響を及ぼすのかっていうのに想像、
はい、
未来を想像できるのは唯一人間だけですから、
なるほど、
なんかそこに志という言葉を当てたんですけど、
ね、うんうん、いいですね。それから、これは79ページですね、梅の実黄ばむ、これがね6月16日から20日だからちょうどねこの放送されてる時期なんですが、梅の実が黄ばんで熟す、
なんかあの頃の苦労を思い出したな。これ一個一個全部ね書と、
うん、
書も72種類書かなきゃいけないし、その梅に全部かけていく、その言葉に全部文章をエッセイをかけていかなきゃいけないので、
そうですよね、
よく考えてよくできた、今できないなこれすげえない
やうまくかかってますよ、
その書と文章やりかけたところもありますけど、
うん、
やっぱり梅ね、はい、
うん、で書の方がなんだろう、ちょうどまあ梅雨の時期だから、あの梅のねこのなんだろう水のこのにじんだ感じ、墨のこの使い方が、あ、絶妙だなってこう素人ながらね、思って、でちょうどこの頃古民家に住まわれた、
そうなんですよ、
うん、
100年ぐらいの古民家に運っていうか縁があって、住まわしてもらって、
はい、
まあ、住みづらいんですけど、寒いし冬は寒いし夏はなんかもう、まあ、蚊がいっぱい飛んでくるし、
はい、
縁側があって、
うんうんうん、
庭が庭だらけで、森みたいになってたんですよ。井戸もあるし、使ってない井戸がいくつかあったりとか、
なんかでも豊かな庭ですね。
豊かな庭なんですけど、まあ、まあ結構森みたいになってて、雑草取るレベルでもない、もうすごい森になってて、岩もいっぱいある、岩みたいのもあるし、
うんうんうん、
その中でこうひときわこう梅が目の前にあって、なんかこうしなやかさとか、あの肌質とか、うん、なってくる実の色とか、
うん、
ものすごく惚れてしまいまして、恋するように梅に惚れてしまって未だにやっぱ一番好きな木はったら梅かもしれない、
ね、あ、そうなんですか。
なんかドキドキしちゃうっていうか、
うん、
惚れちゃう。
確かにすごいみずみずしい感じありますよね。
でも木の枝はね、なんかこう結構黒々しくて、
そうそうそう、
枝ぶりが薄く、なんかちょっとどっちかと女性の可憐な感じなんですよね、
うん、
あれからあんな緑とふくよかなジューシーな梅が、
うん、
なんか信じられ、花も美しいしさ
そうですね、
信じられないですよね、
うん、
それ宇宙をずっと感じましたね、あれは。
なるほど、うん、じゃあ次売れますかね、89ページ、
はい、
暑風至る、暖かい風が吹いてくる、
うん
うん、これが7月の7日から11日頃ですね、だいたい72項って、1項が5日または6日間なんですよね。
そうですね、
うん、
あ、これは長方でかなり長い筆でかすれてますね。だから濃い、
ね、
濃い墨で書いたんですね。
なるほど、なるほど、うんうん、でこの頃のそのエッセイがね、ちょうどその孫さんが会社を辞めて書道家として活動を始めた時、何をやっても周りの反応はなかったっていう一文から始まるんだけども、うんうん、
そうですね、何もかもうまくいかないのは、
うん、
自分のせいだったっていうか、エゴだらけだったっていう話なんですけど、
うん、でもそこでね、孫さん自ら気づいたことが、その人に何かをその与える、何を与えるかという視点、うん、それに気づいてこう人のことを思いやる余裕が出てきた。
そうですね、
うん、
ね、欲しくもないものをいくら与えたって誰ももらってくれなくて、
うんうんうん、や
っぱ相手が何したら喜んでくれるかなっていう視点が完全に抜け落ちてたんで、若い頃は、
うんうんうん、
それに気づいた。だから書もちょっとこう本当にただ暖かい風じゃなくて、ちょっと厳しさとか、世間の冷たさを感じたけど、
うん、
まあ、気づきを得て、
うん、
何かこう人をまた好きになっていくプロセスが、
うん、
ここに描こうと思ったんですけど、
うん、このね、やっぱり書とエッセイを読むと、今例えば転換期を迎えてる人とか立ち止まってる人がね、これ見ると非常にこう心にしみるね。 あの作品になってるなと思って勇気をもらいますね、これね。
嬉しいな。
それから91ページ、ハス初めて開く、うん、これが7月12日から16日頃、ハスの花が咲き始める頃ですね、
はい、
うん、でここもあのエッセイの方ではね、孫さんがちょっとまあ心をこう閉じていた時期があって、でもある友人の言葉で、こう開いていくというか、
本当だって自分で思い出しながら、
うん、ちょっとね思い出されている感じですけども、
そう、大学の友達が、
うん、
俺が悩みをぶつけ、悩みというか悩みとも思ってなかったんだけど、
うん、
自分が自分ではよくわからない、いろんな自分が出てくると、
うん、
生意気な自分から本当に優しい自分から、
うんうん、
俺どれが本当なんだろうねって、その大義ってやつに大学の一番の親友に言ったら、
うん、
全部お前だよっつって言ってくれて、
あ、そっか、ある言葉っていうのはその全部お前だよ、お前だよ
って言ったのが嬉しくて、
うん、
なんかねその一言がなんかずっと残っていて、それが多分だからこそできることっていう言葉にも多分今思えば今気づきましたね。だからこそできることのちょっとこれ誕生秘話かもしれないですね。
なるほど。いや僕このエッセイと書を、ね、拝見して、あ、この友人はどういう言葉をねかけてくれたのかなと思って、
あ、そうだそう
だ、うん、これはねぜひ孫さん聞かないとダメだと思って。
そういうことか。でもちゃんとこう、うん、カッと目が見開い歌舞伎みたいになってますね。
このね、あの 門のねところの上の方が目になってるんですよね。
でこれ僕72種類書いてますけど、
はい、
全部一発で書こうっていうのをモットーにしてるので書き直してないんですよ。
本当ですか。
だから計画を立ててない一画目書いてから考えるっていうことをやったので、
すごい、
だから全部覚えてないんですよ、
うんうん、
その何も考えてないので。これ
あ、じゃあ今改めて見て気づくこととか、
いっぱいありますね。よ、こんなこと書いたんだっていう、
うんうんうん、
ものすごい勢いで書いてるので、
へ、
毎日何一個ずつとか、
うん、
で一切練習しない、計画を立てない、デザインをしない、一発で書くっていうことを決めてるんで、
へ、
今思うとそれが今いいな、勢いがあって、
うん、
もうちょっともう一回原点に戻ろう。
いやね、そうおっしゃっていただけるとなんか嬉しいですね。
嬉しい、この本もう一回こうやって嬉しいな。
うーん、すごい、でも集中力ですね、これ一気に書いていくっていうのは。
確かに勢いがあって楽しいとも思うぐらい、暇がないぐらい勢いでしたね、うん、これはね。
なるほど。
なんか全部あるものをぶつけてる感じですね、今自分の中でね。確かに、
うんうんうん、今ねほんとしみじみ孫さん振り返ってる感じで、
ごめんなさい、勝手に、まあ、ラジオ忘れてました完
全に。いやいやいや、いいです、そういう時間持っていただけると嬉しいです。それで孫さんのね、
はい、
この中で一番好きな書って言ったら多分ね難しいかもしれないけども、うん、ちょっとお聞きしたいなと思って、何かこう自分でこれいいなっていうのあります？
そう、今思うと全部愛おしいですけど、
うん、ね、
158ページの
158ページ
書が好きというよりもこう、
うん、
空寒く冬となるっていうところがあって、
はい、12月7日から11日頃ですね、うん、
なんかこう自分が緩いし明るくて陽気なので、
うん、
この厳しい冬っていうか、あの凛とした厳しさみたいなとか、はい、静けさとか、
うん、
あの冬になる、まあ、ここに書いてある天地の木が塞がってるくって真冬となっていくっていう、
はい、
天地の木が塞がる感覚が、
うん、
僕にとってなんかすごく好きっていうか落ち着く時があって、ちょうどバランスが取れるんだと思います。
調和するんですね、
自分の中でぐちゃぐちゃになった明るさが整理されるというか、
うんうんうん、
冬が引き締めてくれるっていうか、
うんうんうんうん、
なんかそれはなんか書にも表れていて、
うん、なるほど、
なんか僕を包んでくれる、厳しさが包んでくれるじゃないけど、
うんうんうんうん、この最初に閉じるっていう字があるんだけども、
うん、
この閉じるのその門構えのところがまさに包んでますね。
そうですね確かにね、こんな字書いたんだ、
うーん、面白い、よくこういう発想できますね。
ねえ、いや僕勢いすごい、自分で今じゃ書けないから面白いですね、こういう書ってね、書って面白いなやっぱ
改めてね、
自分の本あんまり見返さないから、
うんうんうん、
当時は見返すんですけどね、もう何年経ったらなかなか、
僕俳人なんでやっぱりね、その季節っていうところに こうビビッといっちゃうもんで、
そっかそっかそっか、
それでこの孫さんのね、うん、ご本にちょっと触れたいなと思って。
そうですね、そこでつながったんですね、うん、やっぱ季節に敏感なんですね。
そうですね、やっぱ俳句にも季語っていうのありますから。
うん、季語の定義って何ですか？季語って誰かが決め辞書にあるんですか？
それあるんですけど、うん、今あんまり増えてないですね。
あ、増やさないんですね。
はい、うん、もう大体出尽くした感じがあって、
例えばワムのなんとかとか山下達郎とかってもう季語とかじゃないんですか？
はい、季語じゃないんです。
違うんですね、それは季語じゃないんだ。
なんか
サザンといえば、
そうそう、サザンをね季語にしようとか、そういう動きもねある俳人の中ではあった時もあったんだけど、でも定着しないんですよね。
あ、不思議とね、
不思議と。
あ、うん、じゃあもちろん100年後に何か今僕らが使ってる僕今だけ使ってる言葉が記号になってる可能性はあるっていうことですね。
ありますね。
確かに、
はい、
今のものは記号にならないのかもしれない。
うん、うん、そうなんですよね、うん、やっ
ぱ年月を経て耐え抜いたものにしか人間は価値を、はい、もう置かないのかも。
記号って結構やっぱり深みがあるので、うん、やっぱその歴史性とかね、
うん
うん、そういうのが季語一つでぐーんと深まってくるので、
そうい
う意味でやっぱり俳句の命ですね。
なるほどね、
確
かに季語は俳句の命なんだな。
はい、
はい、
まだまだ孫さんとはお話したいですが、そろそろお別れの時間となってしまいました。は
い、寂しいです。
寂しいですね、はい、もっと話したかったです。はい、はい、先週に引き続き今夜も書道家武田孫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。